北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、3月後半配信スタートでございます。3月も後半ね、もう少しで新しい年度が始まるよということでね、慌ただしい日々を過ごしている皆さんも多いんじゃなかろうかと思いますがね、皆さん体調管理には気をつけて過ごしていただければなと思います。そしてね、まあ新しい季節というかね、まあ新しい年度になる、だから心機一転のチャンスじゃないですか。だから何かね、新しいことを始めようかななんていう人はなんかね、これを機にみたいなところもあるじゃないですか。そこでね、私もなんかそろそろね、新しい季節だしというところで、ちょっとね、新しい何ファッションを取り入れられないだろうかということで、今ねちょっと気になってるファッションがございまして、それがですね、取り入れたいね、ぜひ取り入れたいなと思ってるファッションがターバンね。ターバン、みんなわかる？アラブ系の人とかがねよくやってる、頭に布をぐるぐる巻いて、髪の毛が見えないような感じにしてさ、布をぐるんぐるん巻いてるやつ、あれです。私がイメージしてる感じだと、ドラえもんの昔の映画でね、ドラえもんのび太のアラビアンナイトみたいなのが、違う、ドラビアンナイトかなあったんだけど、それになんか出てくるキャラクターたちがしてんのよ、ターバンを。多分のび太もやった気がするけどなんかそんな感じで頭にね布を巻いてる感じ、あれなんかいいな、あれなんかファッションに取り入れられねえかなと最近ちょっと思いまして、でなんかね挑戦できないかなと思って、今だったらさ、ネットとかで簡単にそのターバンの巻き方とかさ検索できるじゃん。なんでとりあえずやってみようかなと思ったんですよ。でただね、そのターバン持ってないし布をね、なんでとりあえずなんかね、頭に巻けるものでちょっと練習しようかなと思って、とりあえず近くにマフラーあったんでマフラーで練習しようと思ったら全然長さ足んないですね、あれで。なんかちゃんと調べたら、ターバンってなんかその何 2m、3m、4m、 そのなんかめっちゃさ頭すっげえこんもりしたなんか仙人みたいな人とかだったらもう 10m とからしいんだけど、だいたい本当になんか 2m から 3、4m とか、なんかそんくらいの長さいるらしいのよ本番のやつは長と思ってそんな布はねもちろん家になく、でまあ家にあった一番なんか細長くて長い布何かなと思ったら、ちょっとそのジレ加工みたいな、ちょっとシワシワみたいな感じにしてあるストールが家に1個あって、そのストールがなんか一番長いかなと思って、それでやったらとりあえず一番なんか何癖のない巻き方でとりあえずぐるっとね頭巻くのが一応できたのよ。でそれで一応できる長さが、それでね多分ね1メーター2メーター弱くらい、1メーター6、7時とかかなの長さだったのよ。でって思ったら、だから大体2メーター弱くらいは、ね、長さ必要だなと思って、で果たしてね、ターバンを売ってるお店なんかまず知らないし、しかもなんかたださ、普通のターバンつけてもなーっていうのもちょっと思いがあるのよね、なんかわがままでしょでなんか俺のね理想としては、そのなんかちょっとせっかくね私がつけるんだから、なんか和柄とかさ、ちょっとなんか和風な柄とかね、なんか絵とかがついてるような 布でターバンできないかなと思って、でなんか探そうかなと思ったのよ。でさ、なんだろう、なんかそういうなんか和っぽい布でさ、大きいのなんだろうかなと思ってさ、あの考えたら、まあ手ぬぐいとかなのかなと思ったんだけど、手ぬぐいとかさ探してもさ、だいたい1メーターとかさ、全然そんなもんなのよ。全然長さ足んないのよ。マジでなんかね、もうねその時点で私のねちょっと和柄でターバンみたいな、そんなファッションのね、あの願望のね夢がもうすでに崩れかけ。なんでちょっとね、それに挑戦するためにね、だからその売ってないからどうしようかと思って、だからちょっとねこの前一応ね、なんか探してみようと思って、その布屋さん、その手芸用品店にほとんど行ったことないけど行ってみて、でなんかねこれさ、多分あんま行ったことない人だったらさ分かると思うんだけど、どうやって買えばいいのか全然分かんないのね、あの布。すっごい巨大な、なんかね多分ね縦が1メーターちょいくらいあるのかな、でぐるぐるのロールになってんの、めっちゃ巻いてあって、これ別にね丸々買うわけじゃない、なんかなんか1メーターいくらみたいな感じで売ってるっぽいのよ、なんか書いてあるの、メーター1メーター何円みたいな感じで書いてあるんだけどさ、これどうやって買うのっていう、まずそこでねさらに挫折しそうになって。だからさ、これどうレジに持っていけばいいのみたいな。もうだからさ、もう一人でさもう大焦りだよね、もう分かんないことだらけで。そしたらなんか手芸用品でその切ってくれる場所があるのね、布を。だからなんかそこに行けばなんか言った長さで切ってもらえて、でその長さ分だけお金払ってなんか購入できるみたいなシステムらしいのよ。で、なんとかこうにか、まず、一つね、買ってきたのよ。1メーター80で。布をね、買ってきたんだけど、そもそも、ね、1メーター、1メーターかける1メーター80くらいなのよ。買ってきたものは。でさ、頭に巻くからさ、そもそもさ、縦の1メーターいらないのよ。で、まずさ、そこで自分でね、どうにか切んなきゃいけないし、っていうので、とりあえず切るとこまでやったと。でも、その後縫えんというね、今ね、状況です。ね、困ったね。そのさ、ミシンもないしさ。その、縫う技術もねえしさ。とりあえず今、50センチ ×1 メーター80になった布だけあります。なんでね、私がターバンを巻いて、おしゃれをできる日は、まだ先のようです。なんでね、進捗があったらまたお伝えしたいなと思っております。で、なんか、良くない？なんか今、なんかそのターバンがね、これから熱い気がするのよ、俺の中で。俺の中の流行がそう言ってる。なので、みんなこれから一緒にターバンしようぜ。そんなわけで、この番組では皆さんからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も張り切って参りましょう。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがその時気になったこと、まあ、時期季節のことだったりね、まあ、その今時期の記念日だったりを題材にしてナレーションを作ってきまして、ここで紹介していくコーナーとなっております。そして今回はもう3月の後半ね、どんな記念日があるかなと思いまして、まあ、いろいろ探してみまして、ね、ちょっと気になった記念日があったので、ここでねナレーションして紹介したいと思います。まずはね3月20日、3-20ですね、3月20日、3月20日の記念日なんでございますけども、これはね先に言っちゃおうかな、さつま揚げね、320でさつまのね語呂合わせでさつま揚げの日となっておりますね。皆さんね好きな方も多いんじゃないでしょうか。特にねお酒飲む方なんかは結構おつまみでねさつま揚げ食べるなんて方も多いですし、もちろんねちょっとしたその何小腹が空いた時のおやつにさつま揚げ食べるなんてねいう人もいるんじゃないね、美味しいでございますからね、人気の、ね、練り物の一つでございますけども、そのさつま揚げを題材にしたナレーション1個作ってきましたので、ぜひ聞いていただければと思います。では聞いてください、どうぞ。現在では全国各地で食べることができる練り物の定番の一つ、さつま揚げ。名前の通り江戸時代後期に今の鹿児島にあたる薩摩藩で発展した食べ物です。薩摩特有の食材や調味料により味が確立されていったさつま揚げですが、さらに元をたどると沖縄で魚のすり身を揚げたチキヤギという料理が元になっているんだとか。さつま揚げに対して知名度の低いチキヤギ、果たしてどんな味なのか、実際に食べて確かめてみよう。はい、というわけで聞いていただきましたね、さつま揚げのナレーションでございましたけどもね、最終的にねチキヤギのナレーションになってましたけどねね、あのもちろんさつま揚げ美味しいんですけど、チキヤギって聞いたことありました？私はね全然なかったですね、なんかこうやって聞くとなんか味付けはやっぱりそのさつま揚げとはちょっと違った味付けらしいんですよ。なんでぜひね、そのなんか沖縄といえばの料理の中でも出てこないじゃないチキヤギって。だからぜひちょっと今度ね沖縄行くことがあればね試してみたい食べ物の一つだなとね。やっぱね王道はいろいろねあるけどさ、なんか沖縄らしい食べ物って言われたらなんだあのなんかなんだっけサーターアンダギーとかね、なんかいろいろ出てくるけどさね、そのチキヤギにねたどり着くことって多分そうそうないじゃん。でさ多分見た目だけ見てもただのなんかさつま揚げみたいなやつでしょみたいになっちゃいそうだから、やっぱねチキヤギと思って食べないとさもったいないもったいないじゃないなんでぜひ皆さんも沖縄行った際はチキヤギ食べてみましょう。私も気になってるんで、ぜひ皆さんも食べてチキヤギを広めていきましょうというわけでもう一個ナレーション作ってきてます。もう一つはですね、これもちょっと記念日に携わったじゃないや、ちなんだナレーションになってます。3月28日、328ね、誰言わずもがな皆さんもねご存知の三つ屋のね語呂合わせから三ツ矢サイダーの日となっております。そこでね、まあちょうど今春ね新しいね青春が始まる時期かなと思いましたので、これをねなんかいい感じでそのやっぱさ炭酸水三ツ矢サイダーもなんかさ青春感あるじゃん勝手なイメージだけど三ツ矢サイダーってなんか青春じゃんなんでちょっとそんな感じを複合した感じでなんかジェミニーさんにねお願いしてみたのよね。なんか 炭酸水のように弾ける爽快感を感じさせる春の始まりをテーマにした青春ナレーションを作ってというちょっと無茶ぶりかなとも思えるような日本語だけ聞いたらよう意味わからんあのお願いをしてみたんですよ。そしたらまあなんかね、多分それっぽくジェミニさんが作ってくれました、ね。タイトルはね、弾ける僕らの春っていう、なんか素敵そうな、何かね、ドキドキが始まりそうなそんなねタイトルをつけていただいたんで、ここでお披露目したいと思います。では聞いてください。ジェミニさんが作ったなんだっけ、炭酸水のように弾ける爽快感を感じさせる春の始まりをテーマにした青春ナレーション、弾ける僕らの春、聞いてください。どうぞ。パチンと音がした。マフラーを脱ぎ捨てた瞬間のこの胸の高鳴り、冷たい冬を突き破って光がダンスを踊り出す。校庭の隅、まだ固いつぼみを揺らすのは、昨日までの僕らを追い越していく新しい季節の風だ。じっとしてなんかいられない。自転車を漕ぎ出す足が勝手にリズムを刻んでる。ソーダ水みたいに真っ青な空に深呼吸を一つ。未来なんてまだわからないけど、この弾けるような予感だけは嘘じゃない。昨日より一歩、世界が鮮やかに色づき始める。春が始まった。弾けろ僕らの青春、さあ行こう。はい、というわけで聞いていただきましたね。青春のナレーションはなんかそれっぽく聞こえました？もうね、言ってる本人はだいぶおじさんですけども、ちょっと青春感を皆さんにちょっとでもね感じてもらえていたならば、これ幸いにございますね。なんか前半は比喩がすごくて、読んでるこっちも意味なんど何を言ってるんだろうとね思ったんですけども、まあ、そもそも無理を承知でナレーション作ってくれと言ってるのはこっちなんでね。なんかね、そもそもなんか比喩表現だらけのね、あのお願いをしてますね。炭酸水のようなみたいなね意味わかんないオーダーをしてるんでね、こっちも何言ってんだっていう話なんですが、まあ、ナレーションも若干ね最初の方何言ってんだっていう感じですが、まあまあでも全体的な雰囲気で言うとちょっとね爽やかな青春っぽいね雰囲気、その学校感っていうんですか、そうなんかね、別に学校ってもともと指定してたわけじゃないけど、やっぱ青春っていうワードからね、なんか校庭っていうね、その学校特有のワードが出てきたりして、なんかそのワード一つでさ、ぐっとちょっとね、なんか皆さんの多分イメージが鮮明さをね増していったんじゃないかなと思いますのでね、まあ、そこはこのジェミニーさんのナイスアシストがあったんじゃないかなと思っておりますね。いかがでしょう皆さんもね、まあ年齢関係なくちょっとね今の時期は新しいものにね胸をなんかドキドキさせてね、ちょっと一歩踏み出していく、そんななんか気持ちをね持てたらいいなと思いますのでね、ぜひこの新しい年度2026年度もねもうすぐ来ますんで、皆さんでね一緒に楽しいね新しい年度になるように過ごしていきましょう。てなわけでナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦 CM をどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする 夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私がですね、今の収録とはまた別の時に撮った音源をちょっとねまとめてギュギュッとしたものを、ね、流して聞いていただくというコーナーになっております。パワースポットね、関東のパワースポット高尾山編の、ようやく最後ね、最後の最後、なかなか最後の、ね、試食編が意外と長引いて長引いてっていう言い方もあるんだけどね、意外と長くなりまして、ここまで引っ張っておりますがようやく最終回ですというわけでね、この締めくくりね聞いていただいてね、なんかあれ結局何の話だったっけと思ったら数ヶ月ね戻って聞いてみてくださいってなわけで聞いてください、高尾山編最終章試食編でございます。どうぞ。
うわ、全然分かんなかったけど食べたら抹茶、見た目もすごい緑とかじゃないのよ、なんかうっすらね緑色だなーくらいな感じなんだけど、食べたらしっかりと抹茶の風味が口に広がってって、うん、おいしい。珍しいタイプで、多分その抹茶の風味とか味わいをしっかり楽しめるように、多分ちょっと生地が少なくなるようにこの薄くねして、その生地に対して表面積を大きくするような作りになってると思うんだけど、まあこれはこれでうまいぞしかもね、その薄いからさ、その一個食べた時の食べ応えっていうのはそこまであるわけじゃないんだけど、逆にその一個食べるだけで結構抹茶のね感じと甘い感じは割と口の中に広がっていくから、ちょっと食べてはちょっと何飲み物とか、まあお茶だったりとか、これは本当ね何でもいけると思う。コーヒーも合うし、紅茶も合うしで何でもね合わせられるかなこの味はと思うんだけど、そう抹茶味なんだけど結構洋でも和でも飲み物はどっちでも合うと思う。で本当にちょびちょび食べれる、というかちょびちょび食べたい味そう、しっかりね抹茶の味がね、だから贅沢に抹茶を感じられるよね。その一個がちっちゃいからさ、何回も何回も食べれるのよ。だから何度も何度もこの抹茶の感じを味わって、でその飲み物をそのつどちょっとずつ飲んでいくことで、またその新たらしくね口を一回リセットしてまた抹茶を楽しめるみたいな、うん、おいしい。びっくりよ本当に。いやーこれはね盲点、盲点これはね意外性の抹茶、すごいびっくりしたし、なんでぜひねこれ買うときは、これ他にもあるのかな、何種類も他にも味あったんだけど、抹茶だけなのかな形違うの、ちょっとわかんないけど、よかったらぜひ皆さんもねいろんな味買って、どれが薄いタイプでどれが通常のねちょっと短めのチューブとタイプなのかとか、その辺もね試していただいても面白いかな。わあ、なん、ほんとね、意外性のある、何この、こういうさ、意外性のあるものってさ、その、行くの大変なとこにあるっていう、山の上っていうね。なんで、ね、ほんとに、あんまり他でない、食べたことない 味だったり、ね、あの工夫がされてるかりんとうなんで、ぜひ皆さんもこれ目当てに行っていただきたい。結構ね、1個目に食べたっていうのもあってね、蜂蜜は結構パンチ強かったかな。香りも、そしてその何、ちょっと洋風のね雰囲気漂う感じとかも意外性あったし、逆にもうザ和風のね抹茶、これもちょっとさ、その意外とあるかなと思わせて、ちょっと変化球なね作りで、すごい楽しめるかりんとうなってるなと思いますんで、ぜひぜひ皆さんも試していただけたらいいかなと思います。てなわけで、高尾山のね薬王院の高尾山かりんとう天狗の花試食させていただきました。ぜひ皆さんもね、運動がてら、もしくはもう本当にあの何ロープウェイとか乗って運動もせずに行って食べていただければいいかなと思います。てなわけで、パワースポットをね巡ってお菓子を食べた高尾山編、これにて、完結というわけで、ロケコーナーでございました。ごちそうさま。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ぜひ皆さんもね、まあ、関東で多分一番ね登られてる山でしょうね、高尾山ね。とてもね登りやすいというか、まあ、早々ね、下手なことしなければ、人がいっぱいいるんでね、なかなか遭難とかも変な時間に行かなければね、しないと思うので、ね、誰かしら登ってる人がいるというね、山でございますので、ぜひ、初心者のね、山登りにはちょうどいいかなと思いますので、ぜひ、ね、パワーをね、得るのも一興、ね、運動もね、一個ね、目的にしつつ、ね、ぜひ訪れていただければと思います。てなわけで、ロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって、僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付け。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、もう3月後半配信も終了間際なんですが、喋り足りなかったことをここに詰め込んでいきたいなと思っております。オープニングでね喋ってたんですけど、ターバンをね巻きたいという願望がございまして、まあね、布屋さんに行ってとりあえず布だけゲットしてね、ニッチもサッチもっていう話はしたかと思うんですが、これね、その布屋さんにたどり着く前に、まずさ、なんかすげえ長い手ぬぐいとか、もしかしたらどっかに売ってんじゃないかと思って、前々から行きたかったね、池袋にある手ぬぐい屋さんがあるのよ。なんかそういう専門店みたいなところがあって、そこをまず行ってきたのよ。まあ、そこでね、まあ可愛い手ぬぐいとかもあるなと思っていろいろ見たりしたんだけど、で一緒にそこには風呂敷も売っておりまして、 風呂敷もね、なんか可愛いのがいっぱいあったのよ。だからついついそのターバン関係ないけど風呂敷買って帰ってきちゃってあの結構さ、風呂敷ってサイズ展開あるんだね。なんか50センチ ×50 センチくらいから、あと私が買ったのはね 90×90 かな。のそれがね割と大きいサイズなんだけど、でもなんかいろいろ詰めようと思ったらそれくらいのサイズがいいかなと思って、あの狐さんのね絵がついた可愛い風呂敷をねゲットしたので、ぜひいろいろ使っていこうかなと思っております。なんか買ったらその包み方、簡単な包み方みたいなのもなんか一緒に買ったらねつけてくれて、紙、これが簡単な風呂敷の結び方ですよみたいな。なんでその普通それにはその一般的な風呂敷の包みみたいな、風呂敷として持つ時の縛り方と、あとちょっとなんかエコバッグっぽい感じで使えますよみたいな持ち方、あとは本とかそのノートパソコンとかそういうのを包めるような、その四角い長方形のもの、長方形の薄いものの包み方とかも書いてあって、あ、こういうのも風呂敷で持てるんだと思って。あとさ、あのテレビとかで風呂敷でなんか瓶お酒とかをさ包んでるのとかも見たことあるでしょ。だからそういうのもできるらしくて、だから俺今後ね人へのプレゼントをなるべくその風呂敷に包んで渡せる、そんなかっこいい大人になりたいなと思っております。まあ、ただな、風呂敷持ってるターバン巻いたメガネのやつって相当やばいやつな気もするけどねどうまあそんなわけでね、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。